いらっしゃい。今回も始まりました超積極的放送局。なんと今回から、私金子明弘バーを経営することになりまして、ですがこのバー店舗は存在しません。このポッドキャスト内でのみ開かれているものとなっております。今回この回ではですね、皆様からお寄せいただいたお悩み相談の方答えていこうと思います。まあやっぱりバーのマスターとして、マスターらしく素直に早速キャラが崩れ始めましたが普段全然バーのマスターっていうキャラじゃないんです。失礼しました。すいませんね、ご機嫌なおじさんなもんで。ではそうですね、まあ、私金子明弘、まあ、どういった人間かっていたところですね、現在年齢が、まあ、今度27歳になります。性別は男、出身地山口県でして、身長176センチ、体重が120キロでございます。ヘビー級でございます。まあこのように、役者としての歴はそうですね、高校から始めましたので、まあ大体12年ですか、経ちましたね。まあ最近はまあぼちぼちとやらせてもらっております。そしてですね、今回ソロ会をやるとなってはいるんですが、なんとですね、先ほど収録前にお伺いしたんですが、なんと劇団員の方々誰もまだソロ会をやっていないとのことで、でも水谷さん自身のソロ会はありましたけど、その劇団員のソロは本当にないらしく、自分は本当に期間限定でお誘いいただいてそれ出演する形になって、そんな人間が劇団員よりも先にソロを勝ち取ってしまったという、こういう現状がございますなんとも不思議な現状ですね。いや私の喋りがうまいばかりに、本当に、今目の前で水谷さんが笑っております大変アットホームな座組となっております。まあ、これからももしかしたらまたソロの会があるかもしれないし、その時にはこのバーは閉店してるかもしれませんけども、でも今回限りかもしれませんが、どうかお付き合いをよろしくお願いいたします。ではそうですね、早速お悩み相談の方行ってみようと思います。はい、ではまず、ラジオネーム片思い3年目さん、24歳からですね、ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんにちは、皆さんと言いますが僕一人でございます。3年間好きな人がいるのですが、友達の関係が心地よすぎて告白して関係が壊れるのが怖く、ずっと気持ちを伝えられません。当たって砕けろと思うのですが、このまま友達でいるのも悪くないなと思っています。皆さんなら友達関係を優先しますか、それとも思い切って告白しますか。なるほど、そうですね、でもあなたがどうなりたいか次第ではないですか。それに関してはあなたがその相手に対して何を求めているか、そこをまず考えてみましょう。ただ安心感が欲しいのか、異性的なそういった触れ合いが欲しいのか、それによってやはり関係値というものは変わってきますから、恋人関係になりたいという気持ちとその相手とどれだけ一緒にいたいか、それを一度天秤にかけてみましょう。それでどちらに比重が傾くか、それを考えてみると何か見えてくるかもしれませんね。まあこれ自分の場合ですとね、でもそうなんですよ、片思い中その友人に対して、友人だけど、まあ、恋心を抱いてしまっているという状態は確かに私も経験はありますし、まあ、それでアタックをかけに行くこともございます。でアタックをかけに行った結果、まあ、関係性は崩壊するパターンも、なきにしもあらずではございますが、まあ、ですがそれでもうまくいくパターンというものもございます。でもやっぱり何でしょうね、その恋人関係になりたいという気持ち、その恋人関係になってからどれぐらいビジョンが見えているかというのもとても大事ですので、そのビジョンを描いて、そのビジョンをつかみたいと思ったのであれば、アタックを仕掛けた方がいいとは思います。はい、では、片思い3年目さん24歳の絵の回答はこのようにさせていただきます。では次の方のお便りいきましょう。次の方、ラジオネームセリフが飛ぶ人さん31歳、劇団員の皆さんに相談です。はい、ここも一人なんですけれどもね、 私は社会人劇団で活動しているのですが、本番が近づくと緊張でセリフが頭から飛んでしまいます。稽古では関係ないのにお客さんが入ると急に不安になります。皆さんは本番前どんなルーティンや緊張対策をしていますか？なるほど、そうですね、まあ、ルーティーン、緊張対策といったものですね。まあ、自分も昔はその本番前緊張してしまうだとかみたいな、そういうのはあったんですけれど、最近はあんまりなくてですね、最近は割とある程度リラックスしてる状態で、でも舞台始まる5分前ぐらいに集中力を高めてそれスッと入るみたいなのが多いんですけれど、まあでも特にないんですよね、ルーティンがこういったお便りをいただいたのにかかわらず大変申し訳ないんですけれども、でもわりかしあれですね、ルーティンではないですけれど、他のキャストとの信頼を高めるっていう、お互いの信頼感を高めるっていうのもやるために、その本番前もそうですけれど、まあ、稽古中、稽古の休憩時間中だとか帰り道だとかにちょくちょく話しかけて、それで仲を深めるというのはやっておりますね。自分だけが一方的に信頼してても、相手から信頼されていなかったら、そうするとどうしてもコミュニケーションというものは成り立たなくなってしまいますので、まあ、演技で大切なのは、まあ、感情を投げて、それで相手が感情を受け取って、それでまた新しく感情が返されて、それを受け取るというのが大事ですので、私はそれをちゃんとするために、それで仲を深めるというのをやっていますね。で、そうですね、このセリフが飛ぶ人さんに関してですね、そうですね、これに関してはちょっとズバッとのタイプで行かせていただくんですけれども、自分だけの世界に入ってしまっているのではないかといったところはやはりありますね。どうしてもその緊張するっていうのは、その緊張というものはどうしてもここで失敗したらどうしよう、それこそセリフが飛んだらどうしよう、稽古通りの動きができなかったらどうしようっていう、自分の中だけで考えが悶々としてしまった結果、体に力が入ってしまって、頭が変にパンクしてしまってというもので発生するものです。そうですね、セリフが飛ぶ人さんはもう少し他の役者のことを信頼してもいいんではないでしょうか。あなた一人でこの舞台は作り上げられてるわけではない、他の役者がいて、演出家の人がいて、スタッフの他の方々、音響照明の方々、その他いろんな人たちが支えられて、その皆さんが協力して一つの舞台が出来上がるわけですから、その一人一人を頼っていい、で逆にあなたも頼られてもいいと考えるようにしたら、そしたらある程度気は楽になるかもしれませんね。今回はアメとムチはうまくいった気がしますね。では次のお便り行ってみましょう。こちらで最後のお便りですね。ラジオネーム寝落ちの達人さん、26歳からいただいております。ありがとうございます。最近夜に5分だけ横になろうと思って布団に入ると必ず朝になっています。おかげで洗濯物は畳まれず、食器もそのままです。皆さんには絶対やっちゃうダメな習慣はありますか？またどうしたら寝落ちを防げるでしょうか？なるほど、毎回これなるほどって言ってますね。自分で今気がつきました。そうですね、確かに5分だけ横になろうと布団に入ると必ず朝になっていますっていうのは、まあ私もよくありますね。それこそ台本を覚えようっていうので、とりあえず一度横になってリラックスした状態で台本を開いて、それ台本読み進めていったら、気がついたら顔の上に台本が乗っかっていて朝になっているはたまにありますね。ええ、皆さんいいですか？台本を覚えるときは横になってはいけません。ええ、もう何も、なんかそういう睡眠する前に読むと記憶に染み込みやすいみたいな話ありますが、それで寝てしまっては元も子もないので、いいですか？皆さんは絶対にやらないでください。やる場合はちゃんと椅子に座るか、立って歩きながらやるといいですね。歩きながらセリフを言うと、その体にそのセリフのテンポだとか、その時の感情の高ぶりだとかが、その歩調を変えることによって染み込みますので、それがちょうどいいです。はい。で、まあそうですね、夜に5分だけ横になろうという気持ち、それは分からなくもないんですが、何かする前にそうなってしまうのであれば、それは、これもズバッとですね、怠惰です、シンプルな怠慢ですね、ちゃんとやるべきことをやってから、リラックスしましょう。そうでないと そうでないと最終的にはタスクの山が積み重なって次の日の自分が首を絞められるだけですので、これは経験者だから語れることです。私もよくありますので、そういったことが。そうですね、絶対にやっちゃダメな習慣、これはですね、絶対にやっちゃダメな習慣は、まあ私先ほど自己紹介でも言いましたが、体重が120キロあるという、まあ俗に言うあれですね、まあ才能ありし者なんですけれども、この120キロがどうやって作り上げられたかと言いますとですね、皆さんコンビニは普段行かれますか？コンビニに行った際真っ先に目に入るもの、それは一体何でしょう？看板、そうかもしれませんですが、真っ先に目に入るもの、ホットスナックコーナーですね。ホットスナックコーナーの誘惑に毎度負けてしまうんですね。皆さん普段どのコンビニ行かれますか？ホットスナックいろんなコンビニあります。セブンイレブンだったら揚げ鶏があります。ローソンだと最近はパリパリチキンという魔の食べ物が生まれまして、あれありえないぐらいうまいんですね。ありえないぐらいうまくてハマってしまって、その結果、しかもあれなんです、最寄り駅降りた直後、そこにもうローソンが目の前にあるんで、そのままその引力に引っ張られていって、そのままホットスナックコーナー行ってガッて開けて、そのままパッて取って、そのままレジに向かっちゃうんですね。おしまいなんです。もうそうなんです、そういう揚げた鶏なんてもう脂質の塊ですのでね、体はとても大きくなります。あとはそうですね、シンプルに、まあ、最近は運動はしてるんですけれども、それこそ学生時代、学生時代あれなんです、大学1年の時はまだ3桁なかったんです。ですが大学2年になって、そこから一人暮らしを始めてからですね、まあ自炊やらなんやら全て自分でやるようになった結果、栄養バランスも何も考えなくなってしまってですね、アホの自炊が始まるんです。いいですか皆さん、特に男の子の皆さん、パスタの自炊はやめといた方がいいです。パスタの自炊というのは、パスタ自炊、しかも一度で、まあ 100g だと足んねえから 200g にしとこう、いや 200g の足んねえわ、300、400って増やし続けた結果、最終的にはフライパンいっぱいのパスタが出来上がって、それをペロリと食べてしまう、そのような生活をするとありえないぐらい体が大きくなってしまいます。いいですか、そういった生活を続けていると人間、体がとても大きくなってしまいます。体が大きくなってしまうと、その分服のサイズがなくなったりだの例えば人混みを歩く中に、なんかだいたい少し人を避けるときに半身になって避ければいいじゃないですか、普通の人は。私の場合半身どころじゃないんです、真横にならないといけないんですね。そういったものもありますし、狭い通路を通るとき大変申し訳ないという気持ちで通ることにもなったりします。でも最近は筋トレするようになりましたので、だんだんと体の油分の方が筋力に変わってきておりますので、その分フィジカルが強くなっておりますね。でもその結果、まあ、力を持ちし者になってしまったので、誰も傷つけないようにしなきゃというふうになっております。皆様は、この力を得たのであれば人々を守れるようになってください。目指せキャプテンアメリカ。それでは以上でお悩み相談終了となります。いかがでしたでしょうか。そろそろ閉店の時間となります。今回楽しんでいただけましたか。金子明ソロ会でしたが、終始このテンション感で喋ってるっていうのが、自分としてもとても慣れないものとなっております。明らかに今自分声決めてますよの雰囲気で喋っておりますので、これでいいなと思った方、またメッセージくださったら、また次の金子ソロ会が現れるかもしれません。まあ逆に金子ソロ会、なんかぬるっと始まってぬるっと終わったなみたいな、そういったご意見でも構いません。それは金子はすべて受け取って、すべて自分の糧といたします。今後とも超積極的放送局の方よろしくお願いいたします。それでは本日は閉店となります。またのご来店をお待ちしております。それでは。 はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
した
いやこれは物議を醸されたんじゃないか。
物議
いや、でも結構、後半結構流れができた感じはしましたけどね。
ま
あ、ね私、笑いを食らうので必死だった。
そうですね。
揚げ鶏の下りが。
はい。
いどう金子明宏の率直な感想。
率直な感想ですか、うん、率直な感想はなんか綱渡りしてましたね。
そうだね、戸沢香織のようなね。でも、まあ、戸沢香織よりはなんかまた違った綱だったりだった気
も、なんかとりあえず一歩進もう、うん、一歩進もう、うん、おわ落ちるっていうのでなんかスッてどうにか戻ってきてみたいな、うん、やっておりました
ね。これはあれかもね、はい、やっぱ耳だけで聞かないとちょっとまた、はい、よしあしがまだ分かんないね。
そうですね、
この段階だと、俺は結構ね同じ部屋にいて耐えてましたけど大丈夫かなこれっていうのがどれぐらいやばいかも分かんないね。ちょっとね、
そうなんですよね、
これね聞いてみて、
聞いてみてですね
とんでもないゲテモンができてるのかいや意外と、はい、意外といけるみたいなことになってる可能性もね、
まあまあまあまあまああ
ったもんね。
そうですね、うん、まあでもなんかもう自分の中ではもう綱渡り状態ではありましたけども、うん、走り出したからやりきるしか
ない
っていう、
ね、まあまあその覚悟は感じた、うん、なんだろう諦めては全然なかったもんね。
そうですね、
うん、もう
ここで諦めるのがいっちゃんダサいってなって
た。ああそうだね、試合放棄しなかったのはすごいと思いましたよ、素直に声の音も溜めて、
はい、
ボケも寄せてたもんねあの声で、はい、
そうですね
脂質の塊ですからねみたいな感じでしたもんね
なんか一番最後のお便りが一番話膨らんだっていう、
ね、ああそうだったね、そうだったね。いやでもそれはいいんじゃない、やっぱり流れとしてはね、
まあまあまあ、
うん、温まってきて、温まってきたっていうことだったり、あと2番目のやつとかはなんか、はい、普通にいい感じのアドバイスしたもんね、
う
ん、
そうですね、ちゃんといい話したなっていう感じはありましたね自分の中でも
そうだよね、あ周りのことを考えようみたいな話とかね、
そうですね、うん、なんか実際、まあ、実際なんかその役者やってて、
う
ん、ちょくちょくあることなので、
あ、
ま
あ、自分自身も
昔そうだと思いますし、
ね、確かに確かに、
なんか他のキャストとかでも、うん、どうしてもなんかあいつ今自分だけでやってる
みたいな、あまあまあまああるあるですよね、やっぱりね、
なるし、
うん、
で全然頼ってくれりゃいいのにって思うけ
ど、うんうんうん、
どうしてもなんかそういう役者って難しい生き物でして、うん、
あはいはい、
まあなんか大体極端なんですよね、めっちゃポジティブ、うん、ポジティブなやつかめっちゃネガティブなやつの2つしかいないですよ、
まあ、分からんではない、うん、
でその大体その人を頼れないっていう人間って、
うんうんうん、
まあ大体プライドが高いか、プライドが死ぬほど高いか、
うん、
なんか自己肯定感が死ぬほど低いかなんですよ、ね、自己肯定感が低いから私なんかが頼ったら迷惑をかけてしまうっていう風に思ってしまうから人を頼れないみたいな感じがあると思うんですけど、でも逆に頼られない方が迷惑やでっていう、
あそうね、結果ね、結果そうなんだよね、
そうなんですよね。
いやなんかめっちゃ真面目だな、
真面目、
真面目なトークだった、あのトーンだったのにいい声トーンだったけど
そうですよ
結構いやうまいことなんか直口をしたよね、
はい、
あちなみにあの質問はね、あの、はい、チャッピーが考えてくれた架空の質問だったけど、は
い、そうですよ、うん、何の事前連絡もなしに本当に昨日の稽古中に決まった内容ですからね、昨日の稽古中になんかアップ中に、うん、ポッドキャストの企画どうしようかっていうので水谷さん話が出て、
うん、
なんか前そういえば金子ソロ会やりたいねって話したね、
うんうん、
明日空いてる人いる？あ、空いてます。じゃあやろっか。そう。あ、はい。だって。
いやいや、このスピード感がやっぱ大事だから。
そうですね。大事ではありますけど、
うん。すぐやった方がいいっていうかね。これで悶々とされても困るから。
そうですね。
いつやるのかな、いつやるのかなってなっても。
そうですね。
いやだから、ちょっとすぐやっちゃおうっていうことでね、やったけれども。
そうですね。
いやでも、
うん、
いやよかったんじゃないのかなというか、まあこれはもはやわからないね、正解が、ね。
そうなんですよ。まあ、言ってしまえばなんか超積極的放送局の枠ではやってはいますけど、
うん、
本当になんかもう何でしょうね、そういうなんかそういうストーリー系のものの、
うん、
の別軸のものみたいな、外伝みたいな感じ、
ああまあまあ外伝ね、うん、
外伝のなんか第1話みたいな感じになってる
の、うん、確かに確かにスピンオフでね、
なんで本当なんか今のところリアクションがどうなってるかがわからない、
ああそうそうですね、
うん、あれもあるんで、
うん、まだ全く関係ないことではなかったからね、やっぱりその2個目のやつの答えとかは、うんうん、結構回答としても悪くなかった気がするから、ね、乗っかってるか、やっぱこのね、やっぱ予想できないところを狙うっていうのも大事だったりするっていうかさ、うん、やっぱり新しい、ね、人たちに聞いてほしいってもあるし、
うん、
やっぱこういうのが意外と受けたりするかもしれないっていうのは
まあまあまあまあまあそうです ね、
そうね、
一部層に受けるかもしれませんし、
ね、しそれかあのかつての高校時代のように、はい、ビリッと剥がされてクソって書かれるかもしれないけど まあでもまあ、それはでもねやっぱ はい、この回を許して私の責任だから金子明郎に責任はないよ、やりきったから、やりきったから、うん、
はい、
そう中途半端だったら、まあ、いやなんかしっかりしようよとか、そうですね、いやお蔵入りにしようかって言うけどそういうのではなかったもん、
そうですね、
少なくとも一応やりきった、
いやまあさそれはやっぱりなんか任された仕事は最後にやりきらなきゃいけないんで、
おかっこよかっこよいやじゃあちょっとこれはやっぱり忌憚のないリアクションをいただきたいですね。
そうですね、
何でもいいですよ。だから、いや水谷よ、金子くんにこのことやらせるんじゃない。
ファンクラブの方、
ファンクラブの方
存在しないファンクラブの方
かもしれないし、あとこれちょっと言ったのは、はい、だから別バージョンのやつを金子七変化みたいな感じで、
はい、
違うやつをやろうかっていうのを竹山優奈とさっき話してたから、
そうですね、先ほど企画案が出ましたので、
そうあのこの、ね、来週の放送で、うん、これなぜ来週じゃないか分かんない、その次の日がかもしれないけど、
まあですね、
そう企画会議の内容もねきちんと取ってありますから、うん、はい、なぜこの企画ができたのかもね、はい、ちょっとお話しさせていただければなと思います。
そうですね、う
ん、いや、じゃあ改めてどう、ソロだったけれど、はい、ソロと掛け合いの違い、はい、
ソロと掛け合いの違い、うん、まあ、そうですね、掛け合いの方だと、うん、複数人だと責任が分散するんで、
ああそうだね、う
ん、責任が分散するんである程度、うん、まあ、気楽だし自分自身も結構話すのが好きなので、
うんうん、
まあ、人の話聞いてリアクション取ってへーってなってその話膨らませてみたいなのを結構やって、それで間が盛り上がる、
あそうだね、
その面白さはあるんですけど、ソロもソロで、
うん、
なんか責任がもう一人にスッと集約するんで、あ、そうだね、そうだね、その分の重みはあるんですけど、
お
でも逆にその重みとかスリルがなんか、あ、うん、心地いいな、
あすごい、あそれは向いてるわ、
うん、そうなんですよね、なんか、うん、まあ、あれなんですよね、そのスリルもそうですし、一、
うん、
人で喋るとか、まあ、一人の自分の、うん、まあ、好き勝手喋るはさすがにできないんですけど、
枠だからね、
まあ、枠のあれで、うん、枠内の中で、うん、まあ、どれぐらい自分を出せるかみたいな、
うん、
自分を表現できるかみたいな、
あ、
ね、まあ、役者とはまた別ベクトルではありますけど、
はいはいはい、
そういったなんでしょうね、楽しみみたいなのはありましたね、
うん、ああいやこれはかなり適性あるんじゃないかな、うん、私はソロ会やったけど、
はい、
結構きつかったから、ね、
きつかったですか、
きついよ、まあなんか、はい、私のやつはねそのお悩みそうじゃなくて、
はい、
あの本の話とかしてたから、
あ、はいはい、
まあ、内容言わなきゃいけないっていうプレッシャーもあるけど、うん、そういうなんかさ盛り上がりも振りも落ちも回収するのも自分みたいになっちゃうとさ、
う
ん、
まあそうですね、
いやこれ受けてんのかみたいなのが、
あ、まあまあまあまあ、
ちょっと宇宙空間泳いでるみたいな感じになっちゃって、
あそうです、ね、
不安になっちゃうんだよね、
うん、確かにそうなんですよね、一人だとリアクションがないから、
うん、
その分受けてんのかなどうなのかなってなってるけど、
うん、
まあ、でもさっきのソロ会は、うん、まあ喋ってはいませんでしたけど、うん、水谷さんが目の前にいらっしゃって、目の前にいらして笑いをこらえてるのが見えてたから、よし受けてるな
あそっか、それは大きいかもな、私は完全に一人だったから、
そうですね、
怖いみたいな感じだし、
まあまあまあ、
いやまあでもかなりこれは適性あると思うよ、
お、
うん、伸ばしていこう、
そうです、
逆にね多分さっきの回がまだまだ拙なかったなと思えるぐらいに成長できたらいいんじゃないかな、
うん、
これやっぱこのなんだろう、繰り返して伸びそうっていう感じすごい大事だと思うんだよ ね、
そうですね、
うん、無理な人はやっぱり難しかったりするから、でそこまでいっちゃえばやっぱり一つの武器としてね、
うん、
この金子くんのしゃべりというのが使えていくから ね、
ね、
いやこれはちょっと期待しよう、本当に忌憚ない意見をいただきたい、はい、ということでじゃあ、はい、あれかな、やっぱ最後の、
はいはい、
いつものまとめはさすがにこれはちょっと、うん、明宏くんに読んでもらおうと言いつつ、ごめんね準備ができてない、あそう機内モードにしちゃったから、
あこっち機内モードにしてるんで、
ごめんごめんごめん、はい、そうだよね、そう、そうね、ここまで来たからね、あ来た、はいはい、ちょっと待ってね、あじゃあでもここもやろうかな、
うん、
あのちょっと大丈夫いける初見で、
はい、
あのこの内容舞台の内容の告知もちょっとしてほしい、
あ舞台の内容の告知、
あそう、ね、じゃあこれ最後じゃあ金子ボイスでもって告知をして終わりにしましょうか、
はい、
じゃあお願いします、
はい、では最後に改めて7月公演の告知をさせてください。7月舞台ハイパーポジティブシンキングガール、両親の死に伴い経営難に陥る古本屋の兄弟、ネガティブシンキングな店主の拓郎、マミはけなぎに支えています、マミというのは妹ですね、銀行から売り上げが上がらなければ融資を切り上げると告げられ、二人は困惑する。そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性安香が現れる。破天荒な安香の言動に振り回される二人だが、 ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話です。はい、こちらがですね7月10日金曜から7月12日日曜日と、またこれまたぎまして週を7月24日金曜日から7月26日日曜日、劇場は上草から徒歩2分エリア543で行います。概要欄に予約フォームがございますので、皆様ぜひご予約ください。まだまだ座席の方空いておりますので、どうかよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけでこの告知もやってもらっちゃって、
はい、
はい、ということで、ね、まあ、まだまだ席数ございますので、千秋楽とかちょっとうかがしてるとちょっとすぐ埋まっちゃう可能性ありますん で、ちょっと早めのご予約をお願いいたします。はい、はい、というわけでね、今回は金子ソロ会となりました。はい、はい、本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、じゃそれではじゃあ私が先行くか。はい、はい、じゃあお相手は水谷アストと
金子明宏でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。